皆様こんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそ。ということでですね、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと具合悪い人多いんじゃないですかね。わかんないですけど、なんかいろいろありますよね。なんか気まずい人間関係とか、難しいですよねとか言ってなかなか進まない話し合いとか、まあ一重に忙しい人もいると思うし、なんかそういう中でやっぱりなんかこう、すぐ私はこういうふうに一言で言っちゃうんですけど、人の世は疲れて愛もないっていうふうに私は思います。なんですけど、でもここには愛がある、希望があります。で、まあでかい声で言っちゃったんですけど、そうですね、愛があるし希望があると思いますね。神様の前に出ていくときに私たちは望みを与えられて出ていくんだと思います。もういつもはでもそんなことちょっと信じられないなみたいな、そんなことあるわけないなみたいな現実の中で生きてるんですけど、でも今だけは信じてみたいなと思います。イエス様に心を向けていきたいと思います。今だけは、今全部で賛美していきましょう。今全部という賛美をしたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。小さな喜びも、
小さな喜びも、感謝する心も、今全部あなたへの賛美になる歌を叫ぼう。さてを広げて足
それではメッセージの前に花もという賛美をしていきたいと思います。ここに泉を湧く、メッセージの前に司会者が一言お祈りします。天にいます父なる神様、今日もみんな画面の前であったりこの礼拝堂であったりで礼拝捧げます。礼拝も捧げてます。すごくありがとうございます。これからメッセージが語られますから、その言葉一つ一つ私たちの心の中に入っていって、あなたの心を知ることできますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。オープン礼拝にようこそいらっしゃいました。皆さん一人一人を心から歓迎いたします。お知らせをメッセージの前に1点させていただきますけども、受付に香港から届いたマスクを置いてあります。香港からコロナウイルス予防のためにわざわざマスクを送ってくださいまして、夏用の布マスクだそうですので、皆さん必要な方は M サイズ、L サイズ、2つサイズがありますので、ご自由に持っていってください。 今日オープン礼拝、本当久しぶりにこの場所に立ちました。2019年の11月以来なので、1年6ヶ月以上間が空いてこの場所に立ちましたけど、やっぱりいいですねこの場所。本当に、感謝してます。嬉しいです。特にですね、青年会の皆さんと、そしてオープン礼拝準備してくださっている青年のみんなに、本当に、感謝しています。そして本当に、本当にごめんね。本当に、突然、休むことになって、いろいろ戸惑いとか負担とかあったと思うんですけども、そこを喜んで、感謝を持ってやってくれた、皆さんに心から感謝していますし、そして、再び、こうやって立つ時 もうみんないつもと変わらないように、迎えてくれて、復帰した時もいつもと変わらないように話しかけてくださった皆さん、教会の皆さんに心から感謝しています。落ち込んでる時ですね、調子が悪かった時に、実家に帰る機会がありまして、落ち込んでるってことですね、家族みんなも知ってまして、そしたらですね、弟がですね、いろいろこうねぎらいの言葉をかけてくれたんですね。でなんかそうねぎらいの言葉をかけてくれて、最後にですね、俺も将来牧師になろうかなって言うんですよ。嬉しいじゃないですか、心ないし嬉しいんですけど、なんか簡単にね、あったかも簡単に言うので、お前そんな簡単に言うんじゃないよと、もっと真剣に考えてやれよって言ったらですね、弟がですね、僕の顔を見ながら、お兄ちゃんでもできるんだよって僕にもできるよって言うんですね。なんかムッとしましたけど、あ、でも本当だなと思いますね。こんな自分でも神様に用いていただけるんですね。そのことを本当に感謝しながら、この時間皆さんに、メッセージをお伝えできればなということを思います。7月8月は恵み教会は、国際平和月間に、なっています。なので、ちょうどですね、私今年の1月にインドネシアに行ってくる機会がありましたので、その時のこう体験とかですね、見てきたことを皆さんにお分かしできればなということを思います。この時間メッセージというよりも、私がこう異文化に触れて学んだことをぜひ皆さんに分かち合いたいなという、そういう意欲が湧いてきましたので、紹介できたらいいなと思いますね。なので、リラックスしながらですね、ぜひ皆さんもインドネシアに行ったつもりで、聞いていただければなということを思います。スライドを見ながら、紹介していきます。1月の14日から21日、8日間、ちょうどコロナウイルスが世界的に流行る前でしたので、行くことができました。清野先生と、そして一番右に写っていらっしゃる方は同盟教団の国外、選挙の理事長をしている、委員長をしている吉文字平尾先生と3人で、行ってきました。はい、次お願いします。インドネシアのちょっと紹介をしたいと思いますけれども、日本から飛行機で約7時間半ぐらいかかります。赤道の付近にある国なので、とても一年中暑くて、雨季と乾季という天気に分かれていますね。なので、このインドネシアのバティックという服をですね、半袖の服をずっと着ながら、生活していました。はい、次お願いします。人口は2億6000万人もいるんですね。世界第4位の人口の多い国です。そして300以上の民族が住んでいます。すごい多民族ですよね。 ですので多様性の中の国と言えると思いますね。そして見ていただければ分かるんですけども、この赤いところが全部インドネシアになっていますけども、1万3500ものの島々から大小の島々からなっています。このように海にまたがっていろんな島で作られている国であります。次のスライドをお願いします。でインドネシアの宗教事情を少しお話ししたいと思うんですけども、これも最初聞いたときに驚きました。インドネシアでは宗教を持たなければならないっていう決まりがあるんですね。これは義務です。日本では例えば納税の義務とか教育を受けさせる義務とか国民の義務ありますけど、それと同じように宗教を持たなければならないっていう義務があります。これは私にとっては非常にびっくりでした。日本ではどちらかというと宗教の話をすると怪しいとか煙たがれますけども、インドネシアでは逆に宗教を持っていないと怪しまれます。こういう全く逆の国があるんだってことは私にとって非常に驚きでした。で、宗教を義務化されているんですけども、ほとんどが見て分かっていただけるようにイスラム教の国になっています。 87% がイスラム教です。ですので街を歩けば1日決められている時間にお祈りの声が流れてきたりとか、イスラム国家ですね。でほとんどというか全くインドネシアに行って豚肉とかやっぱ見なかったですね。豚肉を食べないっていうしきたりがあるので、そして国の中でこの5つの宗教が国教として認められています。イスラム教ですね、先ほど言った。そしてキリスト教もプロテスタント 7%、 カトリック 3% なので約 10%、 1割の人が、10人に1人にはクリスチャンがいる、日本よりもはるかにクリスチャンが多い国です。そしてヒンドゥー教、仏教もそれぞれ何パーセントかいる、このような宗教事情がある国です。ですけれども日本みたいにですね、こう例えば自由に日本はトラクトを渡して伝道したりとか、訪問に行って伝道すること、そういう自由がありますけど、インドネシアはそれできないんですね。自分が持っている宗教をこう改宗を迫るような行為っていうのは禁じられているので、行って、教えていただいたこと、またはびっくりしたことは、そういうようにこう自分から近づいていって、訪問したりとか、街にいる人たちに声かけたりとか、そういうふうに伝道するのはダメだという決まりがあります。はい、次、お願いします。今回、いろんな島々ありますけども、ジャワ島というところに行きました。首都のジャカルタがある、中心の島ですね。そして、真ん中にある中部ジャワのソロ、ここは日本でいう京都のような古都の町になっています。このジャカルタと中部ジャワのソロに、行ってくる機会がありました。はい、じゃあまずジャカルタの話をしたいと思います。次のスライドお願いします。これジャカルタ国際空港で、日本から飛んでですね、空港に降り立って、さあインドネシアのジャカルタに出ていくぞの前のこの入管ですね、入国審査のところですけども、この長蛇の列になってるわけですよ。なかなか前に進まないんですね。で最初は長いな長いなと思ってたんですけども、西野先生に教えてもらって、この長さの理由にびっくりしたんですよ。皆さんなんでこんなにな長蛇の列ができてると思いますか？人が多いからっていうのもあるかもしれないですけど、もっと特別な理由があったんですね。入国審査官が、例えば日本だったらこう5つの窓口あったら、3つの窓口が混んでいて2つの窓口がこう終わって開いたとすれば、次の方こちらにどうぞっていうふうに言いますよね。インドネシアの方はそれしないんですね。自分のところの仕事が終わると自分は終わりと、で他の後ろでお客さんが待っていようが、いくら長い列ができていようが構わないと、自分の仕事はここまでっていうふうに、相手の仕事には干渉しないという、そういう文化だそうですね。これびっくりしましたね。なのでもう隣で一生懸命こう判をしている入国審査官もいれば、一人はこうプラーッとぼーっとしている入国審査官もいて、これは驚きましたね。日本だったら、叱られますよね、何やってんだって。でもこれが、こうインドネシアの国民性で、そしてこれがあっても こうみんながこう平和に生きている、これとても面白いなというふうに思って一つびっくりしたことでした。はい、次お願いします。ジャカルタに出てですね、これもまたびっくりしました。あの東京よりもすごいんじゃないかってぐらい高層ビルがですね立ち並んでいて、本当に大都市でした。首がこう曲がりきらないぐらいの高い建物がたくさんある、そういう本当に大きな都市ジャカルタです。なので交通渋滞もすごいひどかったですね。はい、次お願いします。でこのジャカルタにですね、インドネシアの現地の人々がやっている教会、スンベルカシという愛の泉教会という教会があるんですけども、この教会の一室に、次のスライドお願いします。ジャカルタ日本語キリスト教会という日本人のための教会がこの中で、されています。特に例えば向こうに仕事を行って駐在している方々だったりとか、インドネシアで結婚した方であったりとか、日本人の方がジャカルタにたくさんいらっしゃるんですね。その日本人がここで集って信仰生活をしています。あの皆さんご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけど、日本で毎年洗礼を受ける数と同じぐらい、いやそれ以上に海外で洗礼を受ける日本人ってとてもたくさんいるんですよね。なのでこういう、各国にある日本語教会が日本人の魂の救いのためにものすごい、素晴らしい役を担っているんです。働きをしているんです。実際にこの教会からもたくさんのそういった方が出ていると思います。次お願いします。ですね、ジャカルタを出まして、チカランという町に行きました。そんなに遠くないですね、1時間こうでも交通渋滞があったので、もっと長くなりましたけども、実際の距離はそんなものだと思いますが、はい、次お願いします。このチカランという町についてちょっと説明したいと思いますけども、日本だとあまりこうイメージが湧きにくいかもしれないんですけども、このチカランという町は立法という財閥が建てた町なんですね。もう企業が町をこう形成して建て上げた町です。でこの立法という企業はクリスチャンの企業です。創業者の方がクリスチャンなので、でこの地域を最初工業団地として、目的を工業団地を建てるために建てましたけども、ここに多くの日本企業とか韓国企業が入ってきて工場を持っています。例えばホンダを見ましたね。あとはヤマハがあったりとか、総日があったりとか、いろんな企業がここに入っていました。でもう少し次のブロック行くと、韓国の車のヒュンダイがあったりとか、こうアジアの有名な企業がこの工業団地に入っているんですが、この工業団地に来る日本人の駐在員が単身ではなくて、家族みんなで来れるように、この立法という会社が幼稚園をこの町に建てています。これが2015年に光ジャパニーズスクールとして、この企業がキリスト教主義の幼稚園を建てました。ここに行ってきました。次のスライドをお願いします。これが光ジャパニーズスクールの入り口ですね。はい、次お願いします。で中に入ると、すごく広くてですね、このような感じになっています。次お願いします。でこの一番左は食堂ですね。日本人幼稚園だということで、日本風の食堂を現地の人が作ってくれたそうです。で、中の遊べる遊具の中庭があったり、奥にはグラウンドもありました。で、右下は図書館です。全部日本語の本でした。はい、次お願いします。で、すごくここが大事だなと思ったんですけども、ここに学びに来る子どもたちは日本語で学ぶわけですね。日本から来た駐在員のお子さんたちがメインになりますけど、来るわけです。で、先ほど言ったように立法はクリスチャン企業で、この幼稚園自体もキリスト教主義でできているので、来る子どもたちはほとんどノンクリスチャンなんですね。日本の企業から力に来て幼稚園に入る、日本人の幼稚園があったから入ると。でその子どもたちにですね、キリスト教の教えを、クリスチャンの教えを、聖書の教えを語るわけです。
で一番小さい子どもたちにそういうふうに語るっていうことの素晴らしさと、そして本当にこう柔らかい子どもたちの心にその福音が入っていく、この教育ものすごく素晴らしい、大切だと思いました。そして先生たちもみんなクリスチャンで、現地で育った先生とかじゃなくて、日本から、このために、力に行って、している、先生たち、みんなクリスチャンの先生ですね、若い20代の女性の先生がいましたけども、関西の方からこのためにやってきて、子どもたちを教えていました。大阪弁で教えてましたね。はい、次お願いします。でこの未信者の子どもたちが毎日暗唱聖句をして神様の言葉を覚えて、そして神様の言葉を覚えて生活していくわけですね。次お願いします。これが1日のスケジュールで、その日は午前中のプログラムだったので短かったんですけども、11時のところに光タイムとありますから、これは礼拝の時間です。土浦恵み教会でもマナー愛知園があって礼拝をして、そして始めていきますけども、ここも同じように礼拝を持って幼稚園の生活をしていきます。でこの子どもたちが毎日礼拝を通して養われていくわけですね。で神様のことを知って出会っていく、本当にこう海外でできる素晴らしい日本人宣教だなというふうに思いました。でここで、私もメッセージをさせていただきました。はい、次お願いします。ここまでが、光ジャパニーズスクールでした。でここ行く前にですけど、先生をですね募集しているようです。日本人の先生をですね、ぜひ行きたい方がいたら、声をかけてください。興味があったら声をかけてください。でチカランの街光ジャパニーズスクールを見て、その後近くにある今度は韓国人宣教師らによって設立されたこの学校に行きました。K エデュプレックスという場所でした。はい、次お願いします。この後ろの背景は将来的にこのようにしたいという計画だそうですけども、今はその中の一棟が建てられて本当に大きな建物でしたが、こう始まっていっている感じでしたね。どういうことをしているかというと、これも同じようにキリスト教主義の大学、そして小中高校教育を全部していきますね。そして幼稚園もありました。さらにはランゲージスクールもありましたね。でここはインドネシアの学生たちもいましたし、こうイスラムから改宗した学生たちもいました。直接伝道はできない社会ですけれども、このように教育を通して神様のことを伝えるという素晴らしい働きをしていました。もともとこの土地は一つの教会が購入した土地だったみたいなんですね。でこの土地をですね、韓国人のインドネシアにある韓国人宣教師たちが集まって志を立てて、このように立派な建物を建てて、そして実際に教育を施しながら宣教をしていく、そのような働きを見ました。はい、次お願いします。今度はですね、先ほどチカランという町に行きましたけど、今度反対側ですね、カラワチという町に行きました。ここも同じように立法という企業が建てた町です。はい、次お願いします。でここで見たのは、この立法がこのカラワチという町に建てた、プリタハラパン大学、これもキリスト教主義の大学です。すごいキャンパスでした。学生たちもたくさんいて、総合大学なのでいろんな学科があって、でみんな、礼拝を持って始めて、そして、クリスチャンの学校で学んでいますね。で至る所に学校にはここに聖書の言葉が、書いてありました。でこの学校で面白かったのがありまして、次お願いします。これですね、レストランじゃないんですね、教室なんですね。観光学科みたいな学科があって、でホテルで将来的に働こうと思っている学生たちが実際にそのサーブの練習をしたりとか、ウェイターの学びをしたりとか、そういったおもてなしを学ぶための実習室がありました。で私自身が驚いたのは、例えば神学を学ぶとかそういうだけじゃなくて、全領域にわたって クリスチャンが世界に出て行ってイエス様の教えを持ってホテルマンとして働き、そして会社員として働き、このように教育している姿がとても素晴らしいなということを思いました。次お願いします。隣にはこのようにキッチンもありまして、パティシエを目指している学生たちがこのように実習をしていました。はい、次お願いします。最初光ジャパニーズスクールを見て、その後韓国の宣教師たちが建てた学校を見ました。そして今インドネシアのクリスチャンたちが建てたこのプリタハラパン大学を見ましたけれども、日本から来たクリスチャンたちが、そして韓国から来たクリスチャンたちが、そしてインドネシアのクリスチャンたちが国境を越えて福音を伝えるために、福音に生きて神の国を立て上げるために共同する麗しさ、そしてこうみんなで国境を越えて協力し合って宣教していく、そのダイナミックさですね、それに本当に感動しました。日本でもこういった働きがどんどんどんどん広がっていくといいなと思いましたし、その夢を見させてもらいました。はい、次お願いします。でジャカルタを今度は後にしまして、チューブジャーのソロという町に飛行機に乗っていきました。はい、次お願いします。ソロでしたことをですね、いくつかありましたけども、まずこのソロという町は聖の先生が宣教師として行かれて教会を開拓して過ごされた地域です。そこでは村の進学校を見に行ったりとか、あとはキャンプ場に行ったりとか、そういうことをしました。特にですね、メインは聖の先生開拓されたドゥクーの教会、そしてこのドゥクーの教会と同じ群れの教会を回ってですね、その教会の方々、先生たちと交わったり、教会堂を見させてもらったりしました。7教会ドゥクーを含めて回りました。ドゥクーの教会をメインに紹介したいんですけども、その前にいくつかの行ってきた教会の写真を皆さんにお見せしたいと思います。サンビレジョ教会はインドネシアのこのドゥクーの教会の群れの牧師先生たち、その家族たちが集まってクリスマス会をしていたんですね。でこれも面白かったんですけども、どの教会に行ってもこの講壇のですね、後ろがクリスマスの装飾がしてあるんですよ。で僕めちゃくちゃ汗かいてるんですよね。真夏のこう天気でクリスマスを味わうというのは初めてでした。しかも1月なので、日本だとクリスマスは過ぎてるんですけども、インドネシアの教会は1月もクリスマスを続けて祝っている、そのような教会の文化があって、これも驚きました。で、モジョ教会にも行きました。山奥にある教会でした。はい、次お願いします。ここはバンゴレジョ教会、そしてスグレジョ教会、いくつかの教会は礼拝を持っていたので、日曜日に行くことができたので礼拝にも参加させてもらったんですけど、恵み教会とも共通点たくさんありましたよ。例えばですね、奉仕はやっぱり青年が先陣を切ってやってましたね。賛美の奉仕、パワポの奉仕、総額の奉仕、インドネシアでも同じように青年たちが皆熱心に神様に奉仕していました。はい、じゃあドゥクの教会を紹介していきたいと思います。これが聖野先生が開拓されて今立っているドゥクの教会の外観ですね。すごく立派な教会堂で、インドネシアのソロの町を回っていくつかの教会を見せてもらったんですけども、やっぱりドゥクの教会が一番こう規模も大きかったですね。はい、次お願いします。でこれが礼拝堂の中です。礼拝の時にはこの席がですね、もう本当いっぱいになってたくさんの村の方が来て礼拝をしました。はい、次お願いします。でこれは教会のみんなで礼拝が終わった後撮った写真ですね。もう子供からお年寄りまで村の家族たちのような、そのような雰囲気でした。はい、次お願いします。でここも恵み教会と共通点ですけれども、恵み教会には B 級がありますけど、ドゥクー教会には土曜の夜の青年の集まりがあって、で青年たちが集まってメッセージをして、 そして分かち合いをして賛美をして、そのような時間に私も呼んでもらっていくことができました。はい、次お願いします。新体験メッセージをしました。これは多分一生忘れないメッセージだと思います。まずですね、行ったらですね、僕は見学しに行ったんですよ。自分の心の中では見学してどんなことがあるのかなっていうのを楽しみにして行ったら、メッセージをお願いしますって言われたんですね。あ、いいですよって、もちろんやりますよって、喜んでって。でもどうやってメッセージしましょうかね、私インドネシア語全く喋れないんですけどって聞いたら、一人 の青年の子が英語を喋れると、でもう一人の子は韓国語がちょっと喋れると。じゃあ韓国語と英語でメッセージすればいいじゃないかということ、あ、じゃあ分かりました、そうしましょうということで、韓国語と英語でメッセージをしました。これ面白かったんですよ。韓国語でメッセージをして韓国語で通訳の子に伝えると、通訳の子がはっって顔をするんです。そうすると今度は僕が本当に拙い英語でこの子に喋ると、ふんふんってこう通訳するんです。で今度は英語の子に喋るとはっって顔をするんです。今度は韓国語で言うとふんふんってなって、この3人のチームワークで、なんとメッセージのテーマは恋愛ですね。もう一生忘れないですね。本当にこう言葉はなかなか通じ合わないんですけれども、心が通じ合って、そして何言ってるかあいつよく分かんないけれども、でもなんか分かるぞと、そのような本当に忘れられないメッセージの体験をしました。はい、次の写真お願いします。終わった後、青年たちと一緒に写真を撮った思い出の一枚です。はい、次お願いします。でこれですね、この家庭集会、ドゥクの家庭集会が本当に僕は感動しました。ギオノさんの、この上の写真の黄色い服を着ている方の家に集まってですね、で本当にもう80人、そんな多くなかったかな、でも本当にたくさんの方が集まってですね、子供からお年寄りまで一つの家族のように礼拝をするんですね。僕本当に感動しました。教会は神の家族ですっていう言葉が一番実感した場所ですね、今までで、そのような場所です。次の写真お願いします。実際にですね、動画をちょっと撮ってきましたので、雰囲気を少しだけですけども味わっていただけるかなと思います。お願いします。ありがとうございます。雰囲気、感じ取っていただけましたかね。本当に家族ですね、小さい子供から、お年寄りまで集まって、でこの後、食事分かち合ったんですけども、家庭礼拝をしているような気分でした。そしてなんかこう初代教会ってこういう感じだったのかなということも、イメージしましたね。はい、次お願いします。私がインドネシアで一番、学んだことです。このあと食事があったんですけど、若いですね、男性が給仕をするんですよ。でこの姿がですね、本当に綺麗なんですよ。本当に綺麗なんです。次の写真ありますかね、見えますかね。このオレンジの服を着た方、そして奥に緑の服を着た若い男性が、給仕をするんですね。日本だと、今も男性、今の社会だと男性はキッチン入って、家事もよくやるっていう時代になっていますけど、けれどもやっぱりこう何かこう礼拝の時に男性が給仕をするっていうのはあまりないですよね。どちらかというとこう催し物とか何かの企画でやるってことはありますけど、男性が率先して給仕をするってことはあまりまだまだないのかなと思ったんですけど、できた料理をですね、このようにひざまずいてですね、丁寧に丁寧に給仕をするんですね。この姿にとても僕学びました。よくこの写真を今も見返しています。こういう風に行きたいなっていう風に思いました。本当に、使える者の姿がここににじみ出ていて、そして カルチャーショックでしたね。一番のカルチャーショックでした、家でやってるかどうかは分からないんですけども続けて、やりたいなというふうに思いますし、この姿勢を本当に見て、綺麗だなと思いましたね、本当に大きな学びでした、彼らは私の先生です。はい、以上ですかね。はい、インドネシアの紹介は、写真での紹介は以上になります。で、いくつかインドネシアで私が驚いたことをこの写真を通して皆さんにお話しさせていただきました。最初はこうイミグレーションの混雑の理由にびっくりして、またインドネシアの宗教の事情、必ず宗教を持たなければいけない、日本とは全く違った姿、あとはこの家庭集会のこの家族のような雰囲気ですよね、これにも驚きましたし、そして若い男性が青年たちがこう丁寧に丁寧に給仕している姿にもとても驚きと学びを覚えました。で、インドネシアでの驚きを通して日本に帰ってきて、ああそうだったなって気づいたことがあるので、それを少し、お明かしさせていただければと思うんですが、インドネシアという今まで経験のない環境でいろんなことに驚きました。そして日本に帰ってきていろいろたくさんあったので、まあ、思い起こしながらインドネシアであった出来事を思い巡らしている中で、はっとして驚いたことがありました。それは自分自身のことでしたね。自分自身がインドネシアで過ごしてきたことによって、日本にいた時の自分自身が少しこう客観的に見えてきたんだと思います。見えてきた自分はですね、自分びっくりしたんですけど、私自身今までなるべく狭い視野で一個人にならないように意識して、自分では広い視野を持ちたいと思いながら生きてきたつもりでした。しかしインドネシアに帰ってきていろんな驚いたことをこう思い巡らしているうちにハッとしたんですね。とんだ勘違いだったと思ったんです。インドネシアの体験を通して見えてきたのは、すごく狭い世界の中に生きていた自分でした。これに気づいた時はすごくショックでしたね。なぜなら自分は広い視野を持って生きていきたいという思っていたのにもかかわらず、とても狭い世界に生きていたことに気づいたんですね。まるでですね、初めて自分のこう顔を鏡で見た時のような気分ですね。インドネシアでの体験を通して見えてきた自分の姿というのはどういう姿かというと、もう自分は全てのことを知っているっていうふうに思って生きている自分がいたんですね。いや、正確に言うと、もう全て知っているよと威張って生きている自分に全く気づかないまま生きている自分がいたんです。そしてですね、それを思った時に次の瞬間こうも思いました。もう全部知っていると、そのように思って、いや、思っていることにも気づかないで生きている自分には、そりゃ神様が言いたいことも聞こえないし、いや、無意識に神様が言っていることも聞こうとしてなかったなと、そう思いました。実はですね、聖書を読んでも何かこう感動しない、何かこう響いてこない、まあ、そういう心地が続いていたんですけども、それは自分がもうすでに知っているってい う無意識に思っている態度から来ていたんだなということが分かりました。まあ、それゆえに全くこう聞く耳を持っていなかったということが分かったんです。自分がいかに、こう自分の殻に、閉じこもっていたか、閉じこもっているつもりではなかったんですけれども、自分の知っている世界その中にだけ生きることがいかに自分をこう固まらせていくのかということは分かりました。そしてこう異文化に触れるということは、人間が柔らかくなっていく、そのような不思議な変化があるんだなということにも気づきました。
一箇所ですね、御言葉からこの内容を分かち合いたいと思います。マルコによる福音書7章1節から8節です。スクリーンに出ますのでご覧いただければと思います。マルコ7章1節から8節お読みいたします。さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていてイエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手ですなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないで洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。またこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしていてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。ある日パリサイ人たちと律法学者たちがイエス様の弟子たちが手を洗わずにご飯を食べている、それを見て何をやってるんだ、なんで手を洗わないんだ、それはしきたりを破っている、それに批判しました。彼らはその洗わない手でご飯を食べるということ、すなわちその洗わない手から人は汚れると、それを口にしたときに汚れてしまう、そういった考えでした。そのしきたりがユダヤ人の中では当たり前のものになっていました。しかし実際神様がイスラエルに与えられた、ユダヤ人に与えられた律法の中にはこういった内容は一つもありませんでした。自分たちが作り上げられた伝統ですね。イエス様はこの後に人を汚すのは外から入ってくる汚れではなくて人の内から出てくる汚れなんだということを教えています。しかしそれを言われても、そのことを指摘されても律法学者らはそれを受け入れることができませんでした。自分が正しいという思考になっている、心が堅くらになっている、聞く耳を持っていない、他人事ではなくてまさにもう自分は全部知っている、そのように思って生きている自分と重なりました。今回インドネシアに行って学んだ大きなことは、人は無意識に自分の世界に完結してしまいやすい、そのような存在であるということを教えていただきました。だから積極的にこの世界を広げていくということが大切だと思いました。最後に非常にシンプルなことではありますけれども、今日2つのことを皆さんにお勧めをして終わりにしたいと思います。1つ目は広く受け入れる心を持つということです。広く受け入れる心を持つ。2つ目は自分から出ていく、自分から出ていく、この2つのことをお勧めしたいなというふうに思いました。広く受け入れる心を持つ、まずはこれは心構えの話ですね。私たちが積極的に自分にない外の視点を取り込む姿勢を持つこと大切だなと思いました。違いを認めて自分にはないものを見てそして学ぶということ、これは自分自身が絶対だという固くなな姿勢をほぐしていくからです。もちろん悪意があることを受け入れないことは当然ですね。神様に逆らうとか人を傷つけようとか出し抜こうとかそういった動機があるものは受け入れなくていいわけです。2つ目は行動としてです。先は心構えの話をしましたけれども、行動として自分から出ていく、自分では、もう知っているつもりになっている、そのような思いではなかったんですけれども、いつの間に自分の世界の中だけで生きているとそういうふうに自然になっていってしまうことに驚きました。そして、ある面で怖いなということを思いました。なので
積極的に自分から出ていって外のことを取り込む、意識的に自分から近づいて違いを体験することが大事だと思いました。私なんかは正直これが苦手でですね、自分から近づくと逆にその人にこう迷惑をかけてしまうんじゃないかとか、いろんなことをですね気にしてしまってなかなか自分から行けないんですけれども、この殻を破ってですね自分から行きたいと思います。チャレンジしたいと思いました。2つのことをお勧めさせていただきました。広く受け入れる心を持つ、自分から出ていく、そしてこのことがですね、私たちが神様の言葉を聞くということと密接につながっていると思います。7月8月は恵み教会は国際平和月間です。異文化に触れることは私たちを柔らかくしていきます。そのことを覚えて実践していく国際平和月間になればと願っています。お祈りをしましょう。神様、私たちは皆ユニークな一人、その大切な存在として作られました。皆違いがあり、その違いには美しさがあり、そして豊かさがあります。神様、私たちが知らず知らずの間に自分の世界の中で生きてしまうと堅くなりになり、あなたの言う言葉も聞こえてこない、そういったことを覚えます。主よ、どうか私たちが心を開いて、そして自分から出ていって、広い私たちのうちにはないものを知って、より神様の素晴らしさと、そして神様が私たちに伝えられようとしていることを理解することができますように、そして私たちの血となり肉となっていきますように、そのような豊かな体験を私たち一人一人に祝福してください。この4月8月の国際平和月間、私たちが神様のその豊かな恵みを体験する時となりますように導いてください。今世界中は不安と恐怖に満ちていますが、私たちが主によって互いに支え合い祈り合い一つになることを通して、神様の皆がさらに崇められますように祈ります。私たち一人一人の特別な存在を用いてくださいますように感謝して、イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。
冒頭の賛美として新しい世界へを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。もう何も言わず、 何も言わず、
もう何も言わず、何も語らず、ただ信じよう。キリストの愛に望みだけは力あふれる。今は救いの日さ、伸びた
礼拝の最後に真昼のようにを元気に賛美していきましょう。命をかけて、終わりです。お気をつけてお帰りください。さようなら。